こんばんは。
あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくり魔理沙だぜ。今日解説するのは、吾妻連峰雪山遭難事故だぜ。
どんな事故なの？
この事故は、1994年2月11日から15日にかけて、吾妻連峰で登山中の7人のグループが、猛吹雪の中で遭難し、5人が命を落とした事故だ。
猛吹雪の中で遭難。聞いただけでも寒くなってくるわ。って、まさか、また私の山登りへの妨害？
おいおい、また、って何言ってるんだ。俺はそんなつもりじゃないぜ。ただ単に山の危険をしっかり知ってだな。
どうかしら。まだ一度も私はマリサに山登り、連れてってもらってないわよ。だいぶ前からお願いしてるんだけど。
そうだったかな。俺もここのところ忙しかったから、夏になったらな。ふん。
そのうち秋って言いそうだけど。まあ、そういうことにしといてあげるわ。
じゃ、
解説お願いね、みんなも。
それではゆっくりしていってね。1994年2月11日、3連休の初日に、男性2人、女性5人の計7人グループが、新幹線に乗って、東京駅から福島駅に到着した。7人はこの連休を利用して、吾妻連峰へ、泊まりがけの登山をする計画を立てた。
吾妻連峰って、どんな山なの？
吾妻連峰は、福島県と山形県の県境に沿って東西に伸びる、火山群、山塊の総称だ。日本百名山にも選ばれている山で、麓には多くの温泉があるのも特徴だ。福島市の高湯からスタートし、吾妻連峰を縦走という、山頂についても下山せずに、山から山へ歩いていくスタイルで、山形県の滑川温泉に、ゴールする計画を立てていた。
登山で疲れた後の温泉って、気持ち良さそうね。
グループのリーダー A さんは、登山歴30年のベテランで、山岳ガイドの資格も持つ男性だ。吾妻連峰に登るのは、今回で13回目だった。他のメンバーも、全員が登山を経験していた。メンバーは前日まで仕事が忙しく、この連休を使って登山に来ることを、楽しみにしていた。今回の登山は半年ほど前から、リーダーの A さんが計画していたものだった。
みんな忙しい日々の合間を縫って、登山にやってきたのね。
ところが、グループの流行る気持ちとは裏腹に、様々なトラブルが発生し、予定通りに現地に着くことができなかった。まず、東京駅から乗ろうとした、速達便の新幹線が満席だったので、各駅停車の新幹線に乗車することになった。このせいで、予定より30分遅れて福島駅に到着した。福島駅では、スキーを積むキャリア付きタクシーが捕まらず、マイクロバスをチャーターした。ここで、待ち時間が30分発生してしまう。
楽しみにしていた日に限って、トラブルが次から次へと起こることってあるわよね。
ここまでのタイムロスをなんとか挽回しようと、当初に予定していた、吾妻高湯スキー場入り口ではなく、登山口の近くまで、バスを走らせてほしいと運転手に頼んだ。しかし、バスの運転手は、路面凍結で登山口の近くまで行けない可能性が高いことを告げ、麓の吾妻スキー場入り口で降りて、リフトを乗り継いで入山することを勧めたんだ。リーダーの強い希望でバスを走らせたが、結局は運転手の言う通り、路面凍結のため、バスは進むことができなかった。結局、グループは吾妻高湯スキー場入り口から、1キロ先でバスを降りることになる。
みんな早く、登山口まで行きたいのね。気持ちはわかるけど、しょうがないわよね。焦らない焦らない。一休み一休み。
一休さんか。懐かしいな。声は藤田よしこさんだな。他にはキテレツとか、キャッツアイの三姉妹の長女とかやってるぜ。
私には恐ろしい子、の人が印象的ね。
ガラスの仮面の月影先生な。2005年版だ。霊夢の知識は結構偏りあるな。と、脱線しちまったぜ。1キロ手前で降ろされてしまった彼らは、そこから歩いて登山口へ向かおうとした。だが、この道では到着が遅れてしまうと判断し、当初に予定していた吾妻高湯スキー場まで、歩いて戻ることにしたんだ。ここでまた、30分のタイムロスが発生してしまったんだ。結局、グループは予定していた時刻より、2時間も遅れてスキー場入り口に着いた。
長かったわね。もうヘトヘトでしょ？温泉にでも入りたい気分よね。
そうだな。予定外にだいぶ体力を消耗したろう。
でもスキー場だし、安全に進めそうね。
ところが、リフトで登山口まで進もうとするが、強い風が吹いていたため、リフトのうち4本中、2本は停止している状態だった。
またトラブルが発生したのね。ちょっと隙がないわね。なんだか不安になるわ。
グループは、動いていた1本目と3本目のリフトに乗った。そして止まっている区間は、急な坂道をスキー板で1キロ以上歩くことになった。
山に登る前からハードな道のりね。
すでに疲れてしまい、遅れてしまうメンバーが出ていた。 グループは予定していた小屋ではなく、途中にある、京王東山荘に宿泊するか相談をした。けれど、遅れたメンバーが大丈夫だと答えたので、予定通り、家形山避難小屋へ向かった。
避難小屋？
この小屋は、普段は緊急時の避難施設として、使われている小屋だ。小屋の中は火を使って暖を取ったとしても、分厚い防寒着がないと過ごせないほど寒い。その日、貸切状態の小屋の中で、グループは22時まで宴会を続けていた。
久しぶりに集まって、ワイワイやりたいのもわかるけど、明日に備えて、早く寝た方がいいんじゃないの？
そうだな。山での体調管理は命に関わる。しっかりとした休息が大事なんだが。
まあ、盛り上がるのは楽しいわよね。ウェイって感じで。
しかしこの日の夜、天候が怪しくなっていたことを、彼らは知らなかった。彼らが素通りした山小屋では、天気予報が話題になっていたんだ。明日は急激に天気が崩れる予報が出ており、大荒れになる模様だった。山小屋の管理人は登山客に、下山するか、早い時間に登り、早めに下山することを呼びかけていたんだ。忠告を聞いた山小屋の登山客は、それぞれに予定を変更することにした。
天候って、登山者にとっては大切な情報よね。7人はこんな重要な情報を知らないで、大丈夫かしら？
翌日12日、8時半。この時の天候は穏やかで、風もほとんどなく、空は曇っていた。多少の雪は降っていたが、視界も悪くなかった。この天候なら大丈夫だと判断したグループは、記念写真を撮ってから、小屋を出発した。しかし、出発が遅かった上に普段より雪が深かったせいで、なかなか前に進むことができなかった。先頭の男性二人が交代で雪をかき分けながら、グループは白浜尾根に向かった。正午、ようやくグループは白浜尾根に到着。予定より2時間も遅れていた。
予定している時刻から、かなり遅れてしまったのね。
ここで、穏やかだった天候が急変する。グループは、2キロ先にある霧の平を目指していた。しかし、目印にしていた分岐点の杭が見つからないので、辺りをさまよい歩いていた。その間に、またトラブルが発生する。
トラブルの連続ね、今度は何が起こったの？
スキー板の裏に、滑り止めのために貼り付けていたシールが、剥がれてしまうメンバーが続出したんだ。応急処置として、粘着テープでシールを留めるために、他のメンバーも10分から20分の間、その場で待つことになる。
寒い中でそんなに待つのは辛いわね。
天候は猛吹雪だ。そんな中で立ち止まることになり、メンバーの体力は、徐々に消耗していった。そして、さらに予想外のことが起きる。霧の平には1時間もあれば着くはずだったが、いつまで経ってもたどり着くことはできなかった。彼らは、6時間以上もさまよい歩き続けてしまうんだ。
迷ったの？ちょっと、遭難してるんじゃないの？猛吹雪の中、6時間以上も歩いていたら、体も心も限界じゃない？
午後6時、あたりは真っ暗になった。グループは歩き続けることを諦め、ビバークをする決意をした。
ビバークって何？
ビバーク、というのは、目的地の山小屋などにたどり着けなくなった時に、持っている装備だけで、一夜を越すことだ。
猛吹雪の中、外で過ごすってことよね？なんだか大変そうだけど、テントとかあれば大丈夫なのかしら？
ところが、このグループは、誰もテントを用意していなかった。そのため、白浜の北側、尾根から外れた雪のくぼみがある木に、スキー板と銀マットを渡して、簡易テントを作った。
ちょっと大丈夫？そんな簡易的なテントじゃ厳しくない？
この時はまだ、メンバーには余裕があった。メンバー同士の雑談で、ビバークしたことを話すと馬鹿にされそうだから、家族や友人には内緒にしようなどと、冗談交じりに話す元気もあった。コンロもあり、食料も十分だった。
思ったより楽しそうね。
しかし、天候はますます悪くなり、気温は、マイナス10度以下まで下がっていた。日頃の疲れもあった上に、予定外の出来事が重なったことで、グループの体力は、確実に奪われていったんだ。
やっぱり、大変な状況なのね。
13日、猛吹雪が続いていた。グループは天候が回復するまで留まるか、泊まっていた避難小屋に引き返すか相談をした。メンバーは翌日の出勤のことを考え、早く帰ることや、家族や会社と連絡を取ることを優先して、避難小屋まで引き返すことになった。
みんな、予定が詰まっていたのね。
前日に通過した白浜に差し掛かると、猛烈な勢いで西風が吹いていた。風の弱い別のルートをたどろうとしたが、雪が深くて、進むことができなかった。諦めて戻り、強風の中を歩くしかなかった。しかし、とても歩いて前には進むことができない。グループは暴風の中、スキー板を手に持ち、張って前に進んだ。
無事にたどり着けるといいけど、
それぞれが風のないところへ、早く行こうと必死になっていた。自分以外のことを、気にする余裕などなかった。気がつくと、一人の女性が遅れていた。 他の6人のメンバーは、樹林帯の入り口に身を潜め、風を避けていた。遅れていた女性が、最も風が強い地点に差し掛かった時、男性 A が、女性を樹林帯まで連れて行こうと、強風地帯まで戻っていく。そして、女性のリュックを代わりに持ち、他のメンバーがいるところまで、連れて行こうとした。
リュックがない方が、楽に動けるものね。
だが、女性はとても弱っていて、身軽になっても、動くことができなかった。そして、もう動けない、と言うと、とうとう雪の上に倒れてしまった。そのまま女性は、意識を失ってしまう。
大変なことになったわ。
6人は女性を避難させようと、女性を寝袋の中に入れて、引っ張ろうとした。しかし、目も開けられない猛吹雪の中で、2時間以上かけても、40メートル進むのが精一杯だった。グループはその場に留まることになり、風よけのために雪道を掘ることにした。ぼんぼりを掘れば、簡易テントよりも、暖かく過ごすことができる。ショベルを持っていなかったので、アルミ製の食器で雪道を掘り、そのまま夜を迎えた。
また、吹雪の中で過ごすことになるのね。
この間に、さらに二人の女性たちの意識が薄れていった。吹きさらしの雪は固く、ぼんぼりは、1時間以上かけても完成しなかった。22時に、やっと3つのぼんぼりが出来上がった。
長時間、大変だったわね。アルミ製の食器で掘っていたから、余計に時間も体力も必要だったんでしょうね。
ここで、リーダーに異変が起きる。突然、目が見えなくなってしまったのだ。そのため、ぼんぼりを掘ることができなくなり、代わりに男性 A が、リーダーの分のぼんぼりを掘った。グループは、完成した4つのぼんぼりに分かれて、夜を過ごした。
とても長い夜だったでしょうね。
その頃、東京では山仲間の男性が、グループからの連絡を待っていた。約束では13日の夜に連絡をくれるはずだったが、待ち続けても連絡が来ないことを心配していた。そして、吾妻連峰周辺の天候が悪いことを知った男性は、14日に福島県捜査本部に捜索依頼を出した。
よかった、これでみんな助かるわね。
ところが、男性は詳しいコースや、グループ全員の氏名などを知らなかった。グループは、家族や友人に詳しいルートや、計画を知らせずに登山に行ってしまった。そのため、宿泊する予定の山小屋くらいしか、グループについて分かったことはなかった。このせいで、福島県警の捜索が遅れてしまう。
他に手がかりになるようなものはないの？
山に登る前に、日時や氏名、ルートを書いて提出する、登山者カードというものがある。
それがあれば、グループが見つかるかもしれないわね。
しかし、提出されていた登山者カードを調べたが、グループの書いたカードは見つからなかった。そこで、登山者カードを出した人たちの目撃情報を頼りに、福島県警は捜索体制を取った。
そんな頼りない情報だけで、大丈夫なの？
地元のラジオ局は、一晩中グループに呼びかけを行った。しかし、ラジオを持っていなかったグループは、放送を聞くことはなかった。14日、朝8時頃、ぼんぼりの中で一晩を明かしたメンバーたちは、ぼんぼりから顔を出した。しかし、この時点で意識のあったのは、男性 A と女性2人の計3人で、リーダーを含む4人は、男性 A の呼びかけに、全く反応せず、体も硬直していた。意識のある3人は、救助隊を呼ぶために、下山を決意した。
最悪の展開になってしまったわ。
しかし、ここで1人の女性が、動けそうもないから、この場に残ると言い出した。男性 A がなんとか説得しようとしたが、女性は、心残りはないから、ここにいる、今までありがとう。と感謝の言葉を伝え、決意が変わることはなかった。後の二人は女性を残し、白浜を離れ、雪崩の危険もある、西側の谷を降りていった。
残してきた女性のためにも、早く救助を呼びに行かないとね。
しかし、途中で力尽きてしまい、午後16時過ぎに、3回目のビバークをすることになる。15日、晴れ間が広がっていたが、風は相変わらずの強さだった。白浜の尾根を出てから28時間後、ひどい凍傷になりながらも、二人は滑川温泉へたどり着いた。
よかった。無事にたどり着けたのね。
二人の証言により、他のメンバーがいる地点の捜索が始まった。しかし結果は、残されたメンバー5人全員が、命を落としていたところを、発見される形となった。5人が命を落とした原因は、低体温症だった。
とても悲しい結末になってしまったわね。どうして、こんな事態になってしまったのかしら？
ここからは、事故の原因を解説するぜ。なぜ、5人が命を失ってしまったのか。その理由を探っていこう。原因1、準備、確認が足りなかった。まず、このグループに欠けていたのは、装備や情報を確認することだ。雪の積もった山へ登る場合は、防寒着などの他に、いざという時のために、持っておいた方が良いものがある。それは、フェルトやスノーショベルだ。一つずつ解説していくぜ。 フェルトは、軽量でコンパクトに持ち運べる緊急用のテントだ。これは、目的地にたどり着けなかった時に、ビバークする時に役に立つ。今回の事故では、誰もフェルトを持っていなかった。そのため、スキー板や銀マットで、簡易テントを作って過ごしていた。メンバーが命を落とした原因の、低体温症を防ぐのにも、フェルトは役に立つ。生死を分けることがあるくらい、大切な装備なんだ。
彼には装備が明らかに不足していたのね。
次にスノーショベル。これは、雪崩の救助や雪道を掘るときに使う。今回の事故では、雪道を掘るために、アルミ製の食器を使っていた。明らかにショベルより掘りにくいし、無駄に体力を消耗してしまう。それから、天候の情報を確認するために、ラジオも必要だった。特にこのグループは、無人の避難小屋へ泊まったのだから、自分たちで情報を手に入れる必要があった。
山に登るときは、いろいろな準備が必要なのよね。
天候が悪くなることを知っていれば、グループは、計画を変えていたかもしれない。
でも、出発するときの天候は、悪くなかったんでしょう？
それは疑似好天ってやつだ。疑似好天は、一時的に天候が回復したように見えて、その後、急に天候が悪くなる。悪天候になる前に、一時的に天候が回復するような天気なんだ。疑似好天に騙され、山に登り遭難して、命を落としてしまった事故は他にもある。2012年のゴールデンウィークに、立山に登った中高年のグループも、急な天候の変化で低体温症になり、命を落としてしまった例だ。
疑似好天を見分ける方法はないの？
知識があれば、空を見て雲の様子から判断できるようだが、疑似好天は、プロでも見分けるのは難しいらしい。天気図や天気予報から天候を知ることが、一番簡単で、間違いがない方法だと思うぜ。原因に、メンバーに疲労が溜まっていた。グループは全員、前日まで仕事で忙しかった。そのため、日頃から疲れが溜まっていただろう。その上、現地に着くまでに予定外に歩くことになったり、登山の前日に小屋で22時まで宴会をして、十分に疲れを回復できないまま、登山を決行してしまった。霧の平の目印の杭が見つからなかったのも、専門家の意見では、視界が悪かった上に、疲労で距離感が麻痺していたことが、原因ではないかと言われている。疲労は、熱の生産能力が落ちるから、低体温症になるリスクも高くなるんだ。
疲れている時に、山に登るのは危険なのね。
原因3、判断を間違ってしまった。まず、12日に霧の平を見つけられなかった時点で、撤退や避難小屋に引き返す判断をせず、さまよい続けたこと。この時点で、メンバーは、かなり体力を消耗していたはずだ。それから、最初にビバークした時に猛吹雪の中で、避難小屋に引き返す選択をしたこと。リーダーは、遭難防止のために取るべき行動を、メモに残していた。そこには、悪天候で視界が悪い時は、動かないで待つ方が良いと書かれていた。しかし、メンバーは翌日のことを気にして、家族や会社に連絡を取ったり、早く東京へ戻ることを優先してしまった。その結果、暴風の吹く白浜を通ることになった。そして、一人の女性の命が奪われてしまった。
焦ってしまったのが、状況を悪化させる原因になったのね。
原因4、登山者カードを提出しなかった。家族や友人に、詳しい計画を伝えていなかった。これは、救助が遅れた原因になるが、グループは、登山者カードを出さずに山に入った。登山者カードがあれば、地域の警察も、スムーズに捜査することができる。義務ではないが、昔から登山のマナーとして、提出することを勧められていた。
なぜ登山者カードを出さなかったの？
それは、トラブルが理由だ。グループは、リフトに乗って登山口に向かったが、強風で動いていないリフトもあった。あずま高湯スキー場の登山者カード提出場所は、4本目のリフト乗り場だった。しかし、4本目のリフトが止まっていたため、グループは3本目のリフトを降りた後、歩いて登山口へ向かっている。そのため、提出場所には近づいていなかった。登山計画を周りの人に伝えなかったこと、登山者カードを出していないこと、このことが重なって、捜索が困難になってしまった。
この頃は、まだ携帯電話も普及していなかったから、救助を呼ぶことができなかったのね。
原因を、低体温症の知識がなかった。グループには低体温症に関する知識がなく、低体温症になってしまったメンバーに対して、適切な処置をしなかった。動けなくなったメンバーを助けるために、強風の中に止まった結果、他のメンバーも、次々と低体温症になってしまった。このように様々なことが重なって、5人の命が失われてしまったんだ。
でも、リーダーは登山歴30年のベテランで、山岳ガイドの資格もあった人なんでしょ？どうして、こんなことになってしまったのかしら？
これはあくまで推測だが、ベテランだからこそ、油断をしてしまったんじゃないか。リーダーは、吾妻連峰を登るのは13回目だった。30年の登山の経験と、 何度も登っている山だという安心から、念入りな準備や、情報の確認を怠ったのかもしれない。
確かに仕事でも、新人の頃は慎重にやっていても、慣れてきた頃に油断して、大きなミスをしたりするわよね。
ホイストマンと呼ばれるベテラン救助隊員が、こんな言葉を残している。山では根性なしくらいでちょうどいい、自然の力の前では、人は無力だ。
自然の中では、慎重すぎるくらいが、ちょうどいいのかもね。
自然と触れ合うことは楽しい反面、地には、取り返しのつかない事故を招いてしまうことも、覚えておいてほしいぜ。自分の身を守るのは自分だ。視聴者のみんなも、事故や災害には十分に気をつけてくれよな。
私たちと一緒に、危険から身を守る方法を考えましょうね。もし、危ない目に遭った体験談があったら、ぜひ教えてね。
じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。
それじゃ、次回も私たちの隣人として、
ゆっくりしていってね。